皆さん、この画像を、ご覧ください。これは5月の末から、上映されます映画復活という、映画のポスターなんですね。このイースターに合わせて上映されたらとてもいいなと思いながら、本当に残念だと思っています。5月になるんですけれども、とても楽しみにしている映画です。私は決して宣伝するつもりではありませんが、この映画の内容をですね、少し皆さんにご紹介、させていただきたいと思います。この映画はですね、この中にポスターにあるこの人はローマ兵なんですね。この人はイエス様の十字架の処刑と、葬るところまで責任を持っていた人です。イエス様の復活をこのローマ兵の目線から描いた映画なんですね。やはりイエス様が十字架にかかられる前からですね、この方は3日後復活されると、そのような話があったからこそ、この人は本当に万全の準備をしてきました。絶対に弟子たちに遺体を盗まれないように。しかし3日後イエス様の遺体はなくなるわけですね。そしてその後蘇られたという噂の中で、一生懸命イエス様の遺体を探し回る、そのような、話であります。そしてその中で復活のイエス様に出会うという、とても興味深い、話なんですね。この映画はとても一つの特徴は、イエス様を信じない人の目線からイエス様の復活を描いた。やはり私たちはイエス様を信じている立場から復活を考える。しかし信じない方にとっては、イエス様は復活のメッセージでどういうメッセージになるんだろうか。皆さんにとってイエス様の復活はどういうメッセージを持っているんでしょうか。第一コリント15章17節にはこのような言葉があります。キリストが復活しなかったなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。つまりキリストの復活があってこそ私たちの信仰がある。キリストの復活があってこそ私たちは罪を許されたんだというふうに聖書は語っています。この復活がなければならない。実際このキリスト教会はイエス様の復活によって集められた弟子の群れなんです。私たちは毎週日曜日に集まるんですね。なぜでしょうか。イエス様が復活なさった日曜日に私たちは毎週集まるわけです。私たちの信仰のすべての土台はイエス様の復活にあるんです。さあ皆さん、もう一度お尋ねいたします。皆さんにとってキリストの復活はどんな意味があるんでしょうか。とても感謝なことで、来週はバプテスマ式が予定されているんですけれども、このバプテスマの準備中でですね、私がいつもお願いしているのは、イエス様の十字架と復活はあなたにはどんな意味があるんですかという、あなたの言葉で書いてくださいとお願いします。これ難しいんですね。皆さん、なんとなく分かっても、言葉でそれをまとめるということは難しいわけです。特に十字架に関してはですね、聖書を開けばあちこち出てきます。しかし、復活に関して、どう説明すればいいのか。しかし、毎回思うことはですね、一人一人が本当に聖書の中で示されたその言葉を表してくださるんですね。とっても素晴らしい言葉になっていること。来週も本当に期待しています。どうしてイエス様は復活なさったんですか？復活しなければならない理由は何ですか？さあ、それを簡単に説明することは難しいわけなんですね。今日は復活に対して全てのことを皆さんと分かち合うことはできませんが、そのことで一つだけ大事なポイントを、主は前から備えてくださった旧約聖書、特に先週から私たちは分かち合っていますレビ記を通して皆さんと共に分かち合っていきたいと思います。今日はレビ記16章です。 今日のこの16章は食材日というイスラエルの民が毎年1回必ず守っていたそのような時なんですね。その時に関しての流れがこの16章全体に書かれています。その一部を先ほど司会者に読んでいただきましたが、この食材日というのは、まあ、ユダヤ暦、まあ、私たちが持っているカレンダーとちょっと違うんですね。ユダヤ暦の、まあ、7月の10日、私たちから見ますと、まあ、秋頃になるとは思うんですけれども、その時にイスラエルの民は民全体の罪を神様に許していただくために生贄を捧げる時を持っていました。先週分かっちゃったようにこのような幕屋で、その生贄を捧げることができました。先週も、説明させていただきましたが、これ全体を幕屋と言います。神様に示されて作ったものですね。その中でこの建物、小さな建物、聖城といって、まあ、聖なるところ、そこの、中ではこの後ろの至聖所というですね、もう本当に極めて聖なるところなんですね。神様が臨在されるところであります。この食材日の時に1年1回大祭司は唯一この時だけこの至聖所に入ることが許されていました。まあ、ここに入るわけなんですね。しかしこの16章を見ますととっても複雑なんです。旧約難しいなと思われると思いますが、その中でですね、必要なところだけ私が選ばせていただいて、まあ、3つの生贄を捧げるステップを、説明させていただきます。まず大祭司、まあ、祭司の中で順番で回ってくるんですけれども、大祭司、その大祭司がこの至聖所に入ってですね、最初何をするかと言いますと、香を焚きます。まあ、このような形でですね、これは至聖所の中です。この香炉というところに香をいっぱい入れてですね、この祭壇から炭火から火をもらって、それを煙を、その煙でですね、あちこち回して、先が見えないようにします。なぜそうするかというと、この下にあるこの皆さんこの箱を見ていただきたいと思いますが、これは契約の箱と言いまして、ここには、まあ、モーセが神様からいただいた十の戒め、十戒の、が記されている、二枚の石板が入っているんですね。そして何が入っているかと言いますと、マナが入っています。マナというのはイスラエルの人々がアレノで食べた不思議な食べ物。これ何という意味ですよ、マナっていうの。不思議なものが入っています。で、もう一つ入っているのは、アロン、まあ、最初の大祭司であったアロンの杖なんですね。その杖から、この、まあ、目が入ったということがありまして、そのことを象徴するために、ここに、入れてあります。その箱の上に、まあ、椅子だと皆さん、考えてください。これは、まあ、神様は王の王なので、玉座なんです。聖書の中では、贖いの座と言いますが、この椅子があって、ここに神様が臨在されるということになります。で、なぜこのようにこう焚いて先が見えないようにするかと言いますと、ここに臨んでくださる神様を目で見たら死ぬわけですよ、誰でも。それが旧約から神様が私たちに教えてくださった。罪のある人を神様を見たら死ぬ。ですから大祭司は、この煙を通して神様を直接自分の目で見ることのないようにします。で、次、二つ目は、この大祭司はここからまた出てきます。出ていて、まず自分も罪人だから、自分と自分の家族のために、この、まあ、牛を、お牛を、ほふって、その血を持って、またもう一度ここに戻って、贖いの儀式を行います。やはり大祭司も罪人なんですね。で、三回目、これが本番ですね。これは何かと言いますと、イスラエルの民全体のために、ヤギをほふって、その血を持ってここに入るわけです。その時は、イスラエルの民全体が幕屋の近くに集まるわけです。なぜかというと、私の罪が許されるかどうかのことになるので、大祭司は代表になるんですね。ですからみんな集まって、もう一気を飲んで注目するわけですよ。今からどうなるんだろう。なぜかと言いますと、大祭司がもしその地を持って入ったときに、神様が許してくださるなら出てくるんですけれども、彼らの罪が、この一年間の罪があまりにも重くて、 許されることないことであれば大祭司がその場で死ぬわけです。ですから大祭司が出てくるか出てこないかというのは自分たちの罪が許されるか許されないかということなんです。ですからみんなもうハラハラしながら待つわけですよ。いつ出てくるのか、あ、時間過ぎてるのに出てこない出てこない、ちょっと聞いてみて聞いてみて。中には入れないんですよ。あの16章に書いてあります。中には入れないので外から聞くわけですよ。あ、人の気配がする、あ、ちょっと待ちましょう待ちましょう待ちましょう。その中で大祭司が出てきたらみんなわーとなるわけです。もう神様が私たちの罪を許してくださったんだ、うわー許された、嬉しい嬉しい、感謝します、そのようなことになります。さあ皆さん、このような話をお聞きになられましたので、もう一箇所の今日の聖書の箇所、ヘブライ人の手紙9章11節12節の意味がはっきりとお分かりになると思います。このヘブライ人への手紙9章はどういう意味かと言いますと、イエス・キリストが大祭司として来られたと、そして人間の手で作った幕屋じゃなくてこの世のものではない完全な幕屋に入られた。この完全な幕屋に入られてどのようにされたのか、このヤギの代わりにご自分の父を持って入られた、十字架のことを指しています。そのことを通して一回のその捧げ物を通して永遠の贖いが、まあ、できた、そのような内容が今日のヘブライ人の手紙9章11節12節のお話なんです。さあ皆さん、最初私が説明した内容と合わせて考えてみましょう。イエス様はこの幕屋で死んでしまったら、つまり十字架の上で死で終わりますと許されたということにならないわけですね。その幕屋から出てこないといけないんですよ。イエス様は十字架の中で終わるんじゃなくて、十字架から復活なせて私たちのところにその姿を、生きている姿を見せてくださらなければならないわけです。そのためにイエス様は復活なさったんだ。その後ローマの使徒への手紙なんですが、4章25節にはこのような言葉があります。皆さんスクリーンご覧ください。イエスは私たちの罪のために死に渡され、つまり十字架につけられたということですね。そして私たちが義とされるために、つまり贖われるために、救われるために復活させられました。つまり復活があってこそ神様の救い、すべての罪からの私たちを贖ってくださる神様の救いは完成されましたということになります。ですから復活の第一の意味はこの神様の贖いの救いを完成させるものであったということであります。なぜこの難しい話をしているのか。大祭司が出てきたというのはその行為から私たちに語っているメッセージがあるんです。あなたたちは全ての罪が許された、その姿を見てイエス様が十字架からその墓よりよみがえられたことを通して私たちに語られているメッセージは、あなたたちの全ての罪は許された、あなた方の救いは完成されたというメッセージなんです。なぜ毎年私たちはイースターを守っているのか、このことを通して神様は語っておられるんです。あなたたちの全ての罪は許された、救いは完成されて、あなたたちは救われた、あなたたちはすでに救われた、そのことを今私たちに語っておられるのであります。それが感謝で感激で私たちにその感激のメッセージとして語られているのであります。以前私は恩師の下で大変忙しい働きをした経験があります。毎月ですね、福音伝道に関する、まあ、神学あるいは聖書に関するいろんなものを出すその雑誌を出版したんですね。まあ、その、編集の責任を、担っていました。皆さん、こういう仕事っていつ一番大変なのか、ご存知でしょうか。 締め切りを間に合わせるために徹夜することじゃないんですよ。本当に一番きついのはですね、それが印刷されて自分の手に届いた時、ミスがあるふわ、もうミスが、またミスがある。でそこで終わらないんですよ。なぜかというと、まあ、私は編集の責任を持っていましたんですけれども、まあ、この責任は恩師にあるわけですね。すると恩師にすごく怒られました。それが大変でした。もう集められて、これがあれ、指摘されてですね、叱られたわけですね。こうずっと長い時間こう厳しい話を聞くと、もう大変だな、なぜ自分はまだという、まあおそらく毎週手法を使っておられるスタッフの方々も同じ思いかもしれませんけれども、やはりある日ですね、私はとんでもないミスをしたんですね。それで出版されてしまったんですよ。もうどうしようと思ってたところ、もう明日はもう怒られるだろうと覚悟して朝来ました。そしたらもうみんな同じ顔をしてるんで、暗い顔をしてですね、机に座ってみんなこうしてるわけですよ。来たるべきを待っています。もう電話が鳴るでしょう。私の家に集まれって。もうその時待っていた時に電話が鳴ったんですね。私はもう震えながら電話に出ました。そしたらその先生から一言、小黒さん、今後は気をつけようね。それで終わりだったんですね。もう嬉しくて嬉しくて、はい、ありがとうございますと私聞いたら、もうみんなうわーって歓声を上げるわけですよ。よかった、こんな時もあるんだと言って、うわー、今何を言いたかったのか皆さん、私たちが犯した何かの過ちを許された時の第一の反応は喜びなんです。喜びなんですよ。嬉しい、よかったって。しかしこのような喜びは一時的なものなんです。来月また怒られるからところが皆さん、全ての罪を許された喜び、救われた喜びは一時的な喜びではないということなんですね。この喜びというのは、バプテスマを受けた時にもうその時、ああ嬉しい、それで終わりではないんです。イエス様はこのように語ってくださったんです。弟子たちに、喜びの源として、私たちの名が天に書き記されていること、これが喜びの源なんだ。この喜びは、一度で終わらない。どんな環境でも、どんな時にも、私たちに喜びを与えるものだと、イエス様は教えてくださいました。すべての罪が許されて、救われた、その喜びというのは、一生私たちが、御国に帰る時まで私たちの喜びの源なんですよ。その喜び忘れたところ、私たちは毎年このイースターを通してイエス様の復活を通してもう一度思い起こしなさい、喜びなさい、救われたんだ、あなたたちは全てを許されたんだと語ってくださっている。今日はそのような恵みの時です。このイースターにはもう一つの喜びがあることを皆さん心に留めていきたいと思います。それはイエス様の復活されたイエス様に出会った人々に共通して見られるものです。冒頭で皆さんに紹介しましたこの映画、まあ海外ではいくつかのところでは今上映されているわけなんですね。その映画を見たある方がこのような感想を残してくださいました。まあ、一部を引用させていただきます。私はクリスチャンではないので、この映画を見るかどうか迷いました。どんな内容が聖書から来て、監督の想像なのかも全然わかりません。でも見てよかったと思ったのは、復活したイエスに出会った弟子たちの喜びの顔がとっても印象的だったのです。信仰が全然ない方なんです。しかし、復活されたイエス様に出会った弟子たちの顔を見て素晴らしいと思ったわけです。皆さんいかがですか？皆さん今まで見てこられた映画を思い出してください。私ももう本当に鮮明に覚えています。本当に暗かった顔が復活されたイエス様に出会った時にどれだけ変えられるのか、喜びに満たされたその顔を見て、うわぁ、喜びに満たされた顔。 今日表紙として司会者が読んでくださったマタイによる福音書27章28節にはイエス様にまだ会ってないんですよ。ただ天使からその、まあ、復活のお知らせを聞いたわけですね。その時の婦人たちの様子が書かれています。8節ですが、このような御言葉があります。婦人たちは恐れながらも、まあそうです、天使がいきなり現れてですね、もう復活されたと恐れるわけですよ。しかしその後は大いに喜び、復活の知らせは私たちに喜びを与えるものです。誰が見ても終わりだと思うし、その中で希望を語ることが復活のメッセージなんです。誰が見ても一人で残されて寂しい、しかしその中で平安を語ることが復活のメッセージなんですよ。この復活のメッセージに触れると私たちは希望と平安をいただくことができる。だから喜びにつながるんです。皆さん、喜びはキリスト教教会のシンボルです。もちろん十字架が第一のシンボルかもしれませんが、長崎教会第一のシンボルは喜びあおれている皆さんの顔なんです。前から見たら分かります。賛美しておられる皆さんの顔なんですよ。交わりをしておられる皆さんの顔なんですよ。キリスト者の第一のシンボルは何ですか？喜びなんです。その喜びはどこから来ているのか？復活から来ているんですよ。復活を通して全ての罪が許された喜び、救われた喜び、希望が語られる喜び、平安が語られる喜び、その中で私たちは喜びを持って歩むことができる。しかし皆さん、正直ニュースを見ても新聞を読んでも自分の身の回り見ても喜びのことより悲しいこと、絶望を覚えることはたくさんあります。だから私たちはいつの間にか暗くなってしまいます。喜びを失ってしまったのではないでしょうか。やはり私たちそのような弱さを持っているんですね。だから主はこのようなところで集まってくださり、もう一度喜びを注いでくださって、この一切を通して失った喜びを回復させてくださることを信じます。もし皆さんの中で喜びがない、あ、私の喜びはどこにあったんだろう、もう一度祈りましょう。イースターの主に、復活の主に祈りましょう。主が喜びで満たしてくださることを信じます。お祈りいたします。復活の主イエス・キリストの父なる神様、今朝レビ記を通して主イエス様の復活の意味を分かち合う時を許され感謝いたします。周りのさまざまな出来事によって喜びを失ってしまう私たち、しかし主はこの復活のメッセージを通して私たちに許された喜び、救われた喜び、希望と平安による 喜びをもう一度与えてくださることを信じ感謝します。神様、どうか人生の重荷の中で喜びを失われた方々がおられるならば、神様どうか今あなたの御声を、あなたの御言葉を一人一人に語ってください。喜びなさい、喜びなさいと語ってください。その御言葉を通して喜びに満たされ、これから主と共に歩むことができますように、主を導いてください。絶望を喜びに変えてくださる復活の主イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。賛美いたします。新聖賛美歌244番、この賛美をもって御言葉に応えてまいりましょう。どうぞお立ちください。
かけください。日々の恵みに感謝して献金の時を持ちます。教会での献金は自由意志のもと感謝と献身の思いを持って捧げられております。初めての方やご用意のない方はどうぞご心配なさいませんようお願いいたします。
お祈りします。ハレルヤ。天のお父様、感謝します。今日は主の復活の喜びと感謝に満ちたイースター礼拝をこのように多くの方々と共に捧げることができましたことを感謝します。イエス様が私たちの罪をあがなうため十字架にかかってくださったこと、死んで葬られよみがえってくださったこと、復活されたこと、今も生きて私たちを守り導いてくださっていることを感謝します。罪の許しと永遠の命をいただき感謝いたします。今日はまた2015年度最後の礼拝となりました。この1年私たち一人一人にまた教会へ主からいただいた一つ一つの恵みを数えつつ感謝いたします。新しい年度も主の御心を求めつつ私たちが心を合わせて一つになってこの教会を立て上げていくことができますように導いてください。この礼拝を最後に新たな出発をされるカデカル秋子姉妹、井上座恵美姉妹、お二人のこれからの歩みのうちにも本当に主の復活の喜びと輝きを持ってそれぞれの賜物を生かし主の御用のためにそれぞれの場で用いられますようにお祈りいたします。今日来たくても来れなかった多くの兄弟姉妹たちのうちにもどうぞ私たちとともどもにどうぞそのこの復活の主の恵みと喜びをどうぞ注いでください。感謝します。これからお捧げいたしますもの主の御用のために清めてお持ちください。感謝して主イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。
ただいまより唱詠賛美の後祝祷と構想を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
復活の主イエス・キリストの恵み、父なる神の限りない愛、導き主なる聖霊の交わりと助けとが、イースター礼拝を終え、喜びをもって主と共に歩み出す私たち一同の上に、豊かに、とこしないにありますように。アーメン。